今日は第二の日曜日ということで、富士の礼拝ではファミリーチャペルが行われました。この11時でもですね、同じ聖書の箇所から共に御言葉に聞いていきたいと思うんですけれども、私たち講座教会が属しています、カンバランド長老教会には、信仰告白という文書があります。分厚い聖書をもとにですね、私たちはこの聖書の教えをこのように理解しています。それを内外に告白するものですけれども、その中に結婚と家庭っていう項目がありまして、そこに次のような文章が出てきます。これも今日の説教のアウトラインに印刷していただきましたけれども、こういう言葉です。神は基本的共同体として家庭を創造された。そこにおいて人は愛、親密な交わり、支え合い、保護、訓練、励まし、その他様々な祝福を経験する。このような関わりの中で子供が生まれてくるのである。聖書の教えによると、家庭が基本の基本だってこういうわけですね。で、なんで家庭が基本の基本かって言いますと、今この信仰告白の文章を読ませていただいたんですが、私たち人はその基本的共同体としてその家庭において、私たちが生きる上で欠かすことのできない、例えば愛とか、人間関係の親密さとか、そしてお互いに支え合ったり、保護したり、保護されたり、訓練やしつけを受けたり、励まされたり、その他様々な祝福をその過程で経験するからなんだっていうふうに教えているわけです。だからこそ、そうした過程がまず形成されて、そうした上で子供が生まれてくるっていうのが大事なんだと、聖書はそういうふうに教えている。私たちの教会はそういうふうに告白するわけですね。先週の日曜日、ペンテコステでしたけれども、ちょうど幼稚園に、ツバメの巣ができて、で、そこにヒナが生まれたっていうふうにお話したんですけれども、実は金曜日に園長先生がノア会でお話しくださったんですが、残念ながらカラスにですね、襲われてしまって、そのヒナも、死んでしまったというお話がありました。で、このツバメでもそうですけれども、まずこう巣を作って、そしてそこに卵を産むわけですよね。卵を先に産んで、それから巣ができるわけじゃないんです。ですので、子供が生まれる、またそういう私たちはこう関係を持つっていうことは、まず家庭ができてから、その順序が大切なんだっていうことを、改めて、こうした教えを通して、私たちは知らされるように思うんですね。で、この当たり前ですけれども、この基本的な共同体としての家庭は、結婚した二人によって形成されるっていうわけなんです。先ほどの信仰告白の文章の最後のところにですね、このような関わりの中に子供が生まれてくるのである。男女が結婚して、まずは家庭という名の愛の巣が出来上がって初めてそこに新しい命が与えられる。これはとっても大切な順序だっていうふうに私たちは聖書から理解しているわけですね。このようにして、形成される過程ですけども、以前にもお話したかもしれませんが、ファミリーチャペルではお話したことがありますけれども、ある、調査をしたんですね。夫婦を対象に。今、あなた方は、幸せな結婚生活をしてますかっていう調査をしたところ、二人が揃ってですね、はいと答えた夫婦何パーセントぐらいだと思われるでしょうか。5% って言ってました。5%。で、これに対して残りの 95% はですね、なんとか我慢できるっていうふうに答えたそうです。なんとか我慢できる。先ほどの家庭がもたらす恵みである、愛とか人間関係とかの親密さとか、支え合うこととか、励ましとか、あるいは子供に対する適切な訓練とかしつけ、その他、神様がですね、家庭というものを与えてくださって、そのことを通して与えてくださる様々な祝福を受けることっていうのは、どうにか我慢できるっていうような状況だと結構難しいのかなっていうふうに改めて思わされたんですね。男の人と女の人が結婚するときに、 何とか我慢できる家庭を作りますとか、それを目標にする人はほとんどいないと思います。でもどうでしょう。まあ、この、調査結果が示していますように、あるいはまあ、私たち、正直になって自分自身のことを振り返るときにですね、いろいろな、課題があるのは確かだなというふうに思うんですね。で、今日はファミリーチャペルで、この結婚ということについてもう一度、まあ、考えさせていただいたんですけども、まあ、この11時でも同じお話をしようと思ってるんですが、今日お読みしました聖書の箇所は、結婚式でよく朗読される、まあ、聖書の言葉です。最初は妻たちを、そしてその後夫たちをってなってるんですが、今日はそれを順序入れ替えまして、まず25節から始まる、夫に対する勧めの箇所をですね、もう一度読んでみたいと思うんです。25節から28節です。夫たちを、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分をお与えになったように妻を愛しなさい。キリストがそうなさったのは、言葉を伴う水の洗いによって、教会を清めて聖なるものとし、シミやシワやその類のものは何一つない、聖なる汚れのない、栄光に輝く教会をご自分の前に立たせるためでした。そのように夫も自分の体のように妻を愛さなくてはなりません。妻を愛する人は自分自身を愛しているのです。まあ、夫に対する勧めですけれども、一言で言うと、キリストが教会にしてくださったように、夫は妻にしてあげなさいっていう、まあ、そういう意味ですね。で、ここに教会っていう言葉が出てくるんですが、まあ、この言葉は、あるいはこの呼び名は、まあ、正式にはキリスト教会ですよね。キリスト教会。キリストっていう名前がつくわけです。ですから、その教会が何かこう、違ったことをしてしまったら、あるいは道を外したら、それはキリストの名を、まあ、汚すことになります。まあ、以前、洗礼入会準備会に参加された方がですね、自分は以前ペルーに旅行しに行ったんだと。で、ある洞窟に案内されたら、そこにもうたくさんのこう骸骨が並べてあった。で、それらは皆、キリスト教の名のもとに、まあ、苦労されたインディオたちのものなんだ。教会本当に悪いことしてきましたねっていうふうにこう、おっしゃいました。私返す言葉もありませんでした。確かに歴史を紐解きますと、教会の名のもとに、繰り返し間違いを、まあ、犯してきた歴史があるわけです。で、そういうことがあるがゆえになかなかそのキリスト教にを信じることができない。そういうふうに言われる方もいらっしゃるわけです。で、それがどれほどですね、キリストのイエス様の名を汚してきたかわからないわけですね。ある方がこんなことを言ってましたけども、例えば学校の先生、また生徒がですね、こう道を外してしまった不祥事を起こしたとする。そうしますと、その学校の、まあ、評判を落とすことになりますね。で、仮にその人がですね、本当に繰り返しそういうことをするとするならば、残念だけれども学校はその先生を免職にするか、まあ、生徒でしたら場合によっては退学にすることもあるかもしれない。で、そうやって個人の問題が学校に波及しないようにっていうふうにまあするわけですね。でもイエス・キリストの場合どうだっただろうか。キリストは教会に対してそうはなさなかったんですね。聖書を読みますとむしろキリストは教会の問題をご自分のものとしていつも受け止めてくれた。教会の至らなさをご自分の至らなさとしてそれと取り組んで教会を導こうとなさったのがイエス・キリストの歩みでした。しかもそうした不完全でキリストに迷惑をかけるような存在である私たち教会をご自分の命を捨てるほどに愛してくださった。それがイエス様でした。で、こうに考えてきますと、教会は今もなお、まあ、たくさんの課題を抱えながらいるわけですけども、自らがキリストに愛されているってことを知ってるがゆえにですね、私たちはそのことを、まあ、今日の長老が朗読してくれた聖書にもありましたけれども、本当にその神、イエス様が私に対してしてくださった、私たちに対してしてくださっていることを、まあ、知れば知るほど、自分もまた、キリストを愛する者として生きていきたい。また生きていこう。 そういうこの決心をですね、新たにさせられるように思うんですね。まあ、少し話が膨らんでしまいましたけれども、先ほどお読みしました、このエフェソの信徒への手紙の言葉を見ますと、夫は妻に対して、キリストが教会にしたように、そうした接し方をしていきなさい、まあ、こう説くわけです。先週の日曜日、マレージコースという、まあ、夫婦の、セミナーの6回目を行いました。ちょうど私たち夫婦がですね、それを、会をリードする担当だったんですけども、夫婦の性生活についてっていうテーマで、お話しするとみんなこう下向くような感じのテーマで、私たちもすごく、祈りながら準備してですね、お話した、あまりそういうことを、みんなの前で話すような、チャンスがありませんでしたので、まあ、一生懸命準備しながらお話したんですけども、その時に、私たち夫婦のですね、結婚式の写真を皆さんに お見せしたんですよね。それ、いろいろ前後関係があるんで、ちょっとそのことだけお話しますが、もう今から33年も前の、写真なんです。幼稚園ホールで結婚式を披露宴をしていただいた時に、こうケーキをカットしている写真なんですけども、それをお見せしましたら、参加した方の中にはですね、新郎の私の姿を見て、え、あれ誰、え、あれ先生、なんていうふうに言われる方が何人かいらっしゃいました。結婚した当初は、まあ、それこそシミもシワもないように思えるお互い、でも時間が経つとですね、え、あれ誰、なんて言われてしまうような、まあ、変わりようなわけです。私もあれから20キロぐらい体重増えてるかなと思いますけど。20キロ弱かもしれない。だいぶ自分は自分だと思ってるんですけど、さっき玄関のところもやっぱりあれ先生には見えなかったって言って、ダメをして帰っていかれる方がいましたけども、まあそうした容姿ばかりではありません。もう様々な欠点だって目につくわけですし、また至らない点もたくさん分かってくるわけですね。で、そういう時に、夫が妻に対してしてしまうことは何かっていうと、まあ、要求ですね、要求。妻のうちに欠点、あるいは至らない点を見つけると決まって夫はですね、もうどうにかしてほしい、何とかしてほしい、要求する。もちろん、何とかしてほしい、お願いして、何とかなる場合もありますけれども、でもどんなに要求されても治らないこともあるわけですね。で、そうした時に夫はどうするか、今日の聖書の勧めを見ますと、もうそれ以上要求するなって言うんですね。もう要求するのは諦めてじゃない、やめて。欠点や至らない点のある妻をそのまま受け入れ、心から愛しなさいって言うんですね。で、不思議ですけれども、そのように夫からされる妻、わかりやすい言葉を使うならば、そのように夫から愛され大事にされた妻が今度夫を心から愛する妻になりますよって言うんですね。で、もう一つ、今日の聖書の言葉に注目したいんですけれども、ここで聖書は面白いことを言ってます。つまり、妻を愛することは、実は自分を愛することなんだってですね。妻を愛することは自分を愛することになる。まあ、ある駆け出しの牧師がですね、神学校の同窓会に、出かけて行ったそうです。で、教会で結構いろんなことがあって大変な思いをして、そして同窓会に行って、教会の仕事の大変さを、同級生の女性牧師にこぼしたそうなんです。そうしましたら、その女性牧師はですね、その牧師を、まあ、同級生ですから、男性の牧師ですけれども、たしなめたんですね。あなたね、牧師の仕事が大変と言っても、家のことは奥さんやってくださるでしょ？私は牧師の仕事をしながら家に帰れば、掃除洗濯、そして親の世話が待ってるのよってこう言われたって言うんです。で、その言葉を聞いて、まあ、自分は改めて思った。確かに妻がやってくれていることは、本当は自分がしなければならない。もし妻が病気にでもなれば、当然私はそれをすることになる。で、そう考えれば、家事をする妻の手は私の手、妻の足は私の足。まあ、その僕先生納得が早いんですけども、妻を愛することは、他人を愛することと思うな、自分を愛することと思え、この聖書が言う言葉っていうのは、改めてなるほどなと思ったっていうんですね。次にですね、少し戻りまして、22節からのところに、この妻に対して語られる言葉があります。 これも面白いんですが、妻に対しては短いんですが、夫に対してはかなり長く語られているんですね。妻のところ、22節から読んでみたいと思います。妻たちよ、主に仕えるように自分の夫に仕えなさい。キリストが教会の頭であり、自らその体の救い主であるように、夫は妻の頭だからです。また、教会がキリストに仕えるように、妻もすべての面で夫に仕えるべきです。興味深いことに聖書は、夫に向かっては、キリストが命を捨てるほど教会を愛してくださったように、まあ、妻を愛しなさい。こうに語るのに対して、こう言葉を変えてですね、妻に対しては、教会がキリストに仕えるように夫に仕えなさいってこういうんですね。まあ、この言葉は、まあ、最近、様々な考え方がある中で、まあ、あまり評判の良い言葉っていうか、あまり、結婚式でもですね、読まれなくなった言葉の一つです。確かに女性に対して一方的に夫に仕えなさい。そういうふうに語っているのはおかしいんじゃないかっていう意見が出たりとか、また逆に年配の男性の中にはですね、妻が夫に仕えよと語られていることはこれいいことなんだというふうに言う方もいまして、奥さんが自分の言うことを聞かないで困ってるんでしょうか。まあ、そのどちらもですね、この聖書の言葉を正しく聞いてはいないって思われるんですね。で、まず第一に聖書はですね、仕えるっていうことと愛するっていうことをこう切り離して考えてないんです。つまり、愛してはいるけれども、仕えてはいませんっていうのは成り立たないんだっていうんですね。それは愛してることになりませんよ。で、二つ目、仕えるっていうことを、まあ、聖書の中でこう考えるときに、それは非常にこう、主体的な行為なんですね。自分が決めてそれをするっていう。人に言われてしばしば使える、いやいや使えるっていうのは、まあ、聖書が教える使えるっていうのと同じではないんですね。で、その証拠に使えるっていうこの行為の模範を示してくださったのは他でもないイエス様でした。イエス様自身の、まあ、こんな有名な言葉があります。ちょっと読んでみたいと思います。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に使えるものになり、一番上になりたいものはすべての人のしもべになりなさい。人の子は使えられるためではなく使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。ですから、まあ、一言で言うと、こう使えることによって私たちはキリストに近づくっていうふうにイエス様は教えてくださっています。まあ、こんな話が あったんですけども、ある、まあ、教会に若いご婦人が、まあ、牧師に相談があったんで、教会に訪ねてきました。で、面談で、まあ、事情を聞きますと、彼女こういうふうに話し始めたそうです。まあ、自分たちは結婚して、数年経ったんだけれども、最近夫婦仲があまり良くない、あまり良くないというかうまくいっていない。で、いろいろ努力したんだけれども難しいんで、先生私たち離婚することに決めましたっていうんですね。で、相談を受けた、まあ、牧師は困ったと思いますけれども、こういうふうに答えたそうですね。わかりました。そんなに別れたいんだったら別れればいいと思います。でもその前に、一つだけやってみてほしいことがある。お家に帰ったら、ご主人に言われることを決して逆らってはなりません。どんなこと言われてもはい、言うんです。極端なことを言えば、もしご主人が、今から泥棒するからお前見張りをしていろと言ったとしても、はいって言うんです。いいですか？どうせ別れるって決めたわけですから、もうダメ元でやってごらんなさいっていうふうにそう言われて、まあ、教会から送り出されたそうですね。まあ、家に帰っていろいろ考えたんですけども、でももう半信半疑でしたけれども、まあ、確かにダメ元だなと思って言われた通りやってみよう。そういうふうに決心してですね、そして始めたそうです。で、その結果、その夫婦は救われました。数週間ほどして、再びですね、その夫人が、牧師を訪ねたそうですね。なんて言ったかっていうと、夫が以前のような良い夫に戻りましたっていうふうに、感謝してきたそうです。まあ、もちろん、いつもこう、うまくいくかはわかりませんけれども、でも、聖書の中にですね、妻は、夫に仕えることによって、夫を救うことができるって書いてある。つまり、使えるっていうことには力があるっていうことですね。そしてまた、 それは聖書を言ってますので、聖書の言葉には力があるっていうことだと思うんです。またあるご夫妻の話ですけれども、ある時ですね、横浜の病院に入院した知人をお見舞いに、車で、夫婦で出かけました。助手席には奥さんが座ってたんですけども、で初めての道でしたので、奥さんに地図を見てもらいながら、ナビができる前の、頃ですけども、旦那さんはハンドルを握って、そして運転を始めたんですね。でしばらくしましたら、ちょっとこの、どのところで左に曲がるのか、わからなくなってしまって、確かどっかで左に曲がるはずなんだけど、どこの交差点だっけっていうふうにこう、尋ねたんですね。そうしましたら奥さん、地図を取り出してですね、地図を見ながら、これどっちが横浜なのってこう言ったそうです。で、旦那さんはその言葉を聞きながら、運転していますから地図を見ることはできませんけれども、そこでこういうふうに言ったそうですね。ね、地図っていうものはみんな上が北なんだと。横浜は、東京の南なんだから下の方にあるってこう言いました。で、するとですね、奥さんは地図をこう広げてですね、今、どこの道走ってんのってこう言ったそうです。どこの道って言っても運転してるから見えないんですけれども、もう前や後ろ車がありますし、また歩行者に注意しながらですね、旦那さん一生懸命運転しているわけです。でもとてももう会話についていけないなと思って、もう飽きられるようにもういいと。僕が後で調べるからって言ってその地図を取り上げてしまったそうです。そうしましたら奥さんは、そうなるだろうなと思いますが、急に怒り出して、あなたいつもそうなの。私の言うことちっとも聞こうとしない。ってこう言ってもそこで会話が多分切れちゃったんじゃないかなと思いますが、以前、話を聞かない男、地図を読めない女っていう、書物が話題になりました。一般に私たち男性の思考パターンというのは目的達成が中心で、目標を達成するために、あるいは問題を解決するためにどうしたらいいか、その方法を、見つけようとするわけですね。例えば運転をしながら、どうしたら迷わずに目的地に、あるいは病院に行くことができるか、そういうことを考えながら、運転するわけです。ですから、女性が、地図を読むのが下手ならば、自分が見た方が早いわけですから、そういうふうに判断する。それが理にかなっていると思うからです。ところが、女性は違う。女性はどういうふうに思うかというと、運転している夫を助けたいっていうふうに考えてるって言うんですね。って言うんですね。って考えてる。で、そのために、苦手な地図をですね、読むのことに挑戦するわけです。一生懸命するんです。地図をこうひっくり返しながら、そして、どこを走ってんのっていうふうに聞くのも一生懸命の一つの表れなんですけれども、でそうしている自分の気持ちを、一生懸命やってる自分の気持ちを、分かってほしい。分かってくれないだろうかってこう思う。つまり、この、私もよくそういうのを経験するんですけど、男の人と女の人は基本的に違うんですね。違いを持っている者同士が一緒に生きる。で、これが結婚の生活だったんです。で、今日の聖書の箇所に戻りますけれども、聖書はですね、神様がそれぞれ男の人、女の人、違ったものとしてお作りになりましたので、その聖書はそれぞれの違いを考慮した上で、それこそそれぞれにこう薬を処方するようにそういうイメージで夫に対してそして妻に対して言葉を語ってるんじゃないかなと思うんです。夫に対するお薬と妻のために処方したお薬、その言葉が違うわけですね。夫に対しては本当に夫に必要な言葉が処方され、妻に対しては妻に必要な言葉が語られている。誤解を恐れずに言うならば、ここで本当に大切なことは、夫に語られていることは、妻には何の関係もないということですよね。同じように妻に言われていることは、夫に何の関係もない。つまり、夫婦はそれぞれ自分に処方されている薬、自分に言われていることをすればいい。それが、ちょっと突き放すような言い方ですけれども、聖書の教え、聖書の言葉なのではないかと思うんです。ですから、ある方はこういうことを言ってたんですね。聖書の言葉は、自分はこの言葉を信じて、それに従って生きてみようと思う人だけに意味がある。 ちょっと最後早くなってしまったのでもう一度言いますが、聖書の言葉は、自分はこの言葉を信じてそれに従って生きてみようと思う人だけに意味がある。私は名言だなというふうに思いました。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分をお与えになったように妻を愛しなさい。妻たちよ、主に仕えるように自分の夫に仕えなさい。夫婦の関係の中で、あるいは、それぞれのこの、立場の中で、私たちは聖書の言葉を聞いて、そしてその生活の中に、自分の生活の中にその聖書の言葉を生かしていくときに、本当にその力を私たち経験できる。ぜひ、この聖書の言葉には力がある。この言葉をですね、私たち経験できるように、この言葉を、生活の中で生きていきたいと願います。お祈りをいたします。